イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。
うん、喉の調子がね。
さっきから。というわけで、
はい、
今週から月が変わりました。
はい。
7月でございます。
7月だよ、暑いよ、毎日溶ける。
ジュライ。
ジュライ、ジュライ、ジュライ。
なんかね、関東地方はこう記録的な速さで梅雨が明けましたけれど、
はい、うん、
今週半ばからまた雨が降るそうです。
そうなの？あの台風がねちょっと接近、沖縄なんかはね、
過
ぎても九州ぐらい来てるかな。
もう来てますね、うん、なのでこの番組が配信される頃には日本海の方に行ってるかと思うんですけど、はい、まあ九州は大雨で
ね、大変ですよ。もう
私も、うん、あの長崎の旅をしてきましたでしょ、2日、
うん、
2泊3日ですか、3日間、うん、はい、長崎の女になってまして、
はい、
だから心配で。
そうだよね、ちょっと心配だよね。
皆さんどうされてるかなってね、
うん、
心配だったりしますけれど、
はい、
旅先が増えれば増えるほど、
はい、
なんかこう身内意識が
家族増えてきたの
広がると言いましょうか。高知の方も心配で心配で
、はい、
というわけで先週は、
はい、
私イネコが、高知を旅してきた話、
う
ん、
そうだね、
一泊二日だったんですが、
はい、
まだ高知に着いたばっかりのところで番組が終わってしまいました。
長いな。
今週はその続きをね、
はい、
お話ししようかと思います、
はい、
なるべく今週の番組で話を終えたいというのが目標ですが、
はい、
どうなることやら
場合によっては
次週に持ち越すかもしれないけれど、
はい、
まあ頑張るぞ、
はい、
というわけで最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今月の曲です。今週から変わります。アルバムワンデーより青。
背伸びをして見た海、あんなにしぶき幾重にも潮風に揺らいでる砂の島模様、素足がくすぐったい、背伸びをしてきた日々、あんちぼけな意地張って、潮風が揺らしてるスカートの裾、なんだかくすぐったい、自信がなくてしおれちゃいそう、素直になんかなれなくて、ここへ来るまで忘れかけてた、海は広いな。
夏というと海ですね。私は夏というと海に行ってハマグリを食べた、あの若い20代の頃を思い出してしまいます。今でもあるんでしょうか、あのハマグリ屋さん。今月の曲お送りしましたのは青、海と空でした。
あなたの隣にあげた、
監督と一緒
キフリンクコーナ
ー。あのさ、笑っちゃうんだよね。
なんで笑うんですか。
わかるよ、わかるよ、
はい、
あの世の中にはね、
うん、
あの 電車がね、うん、好きな方たちがたくさんいらっしゃるのを、
はいはいはいはい、
で別にそれに対してどうのこうの、うん、異論を唱えることもないし、
はいはい、
ね、うん、飛行機が好きだ、私だってね、小さい時ゼロ戦が好きでね、よく模型を作ったりしたもんです、
はい、ゼロ戦っていうのは
戦闘機ですね。
あ、戦闘機の方のゼロ戦ですね、
うん、はい、作るのが好きでよくハマってたことを思い出すんでね、
うんうんうん、
なんだけどね、今いきなり目の前にね、なんか
これはね、JR 四国の、
はい、
久保川駅で置いてあったこう、うん、リーフですか。
ものすごいね、なんか一瞬さ青虫にしか見えないんだけど。
今監督が見て青虫に見えたのはこれ。
そうそうそう、
これ、
う
ん、これは海洋堂のホビートレイ、うん、私が今回、
はい、
四国は高知に行った目的は、はい、この久保川駅まで行って、
はい、
淀線を走る、
はい、
鉄道ホビートレインの三男、うん、
三男、
実は淀線三兄弟というホビートレインがありまして。
知らない。
高知出身なのに知らないの。
知らないよ。
淀線三兄弟、
はい、
長男がシマントロッコ、
シマントロッコ、
シマントロッコ、
言い方の問題だよ。シマントね、
シマントとトロッコをかけた名前ですね、
はい、
シマントロッコ
長男ですね。
そして次男が海洋堂ホビートレイン、
はい、
この次男を監督は今青虫のようなとおっしゃいましたが、
はい、
これは青虫ではなく、うん、カッパの世界を大満喫。
カッパッパールンパッパーってやつですよ、これ。
四万十川にはカッパがいるのですか。
あれ、カッパッパールンパッパー、それいい気持ち知ってる。ノーメルノーメルノーメルノーメル、
いけるいける
いけるいけるいけるいける、そうそうそうそうそう、
ひざくらの CM でしょ。
そうです、
知ってます知ってます、うんうん、でその三男、
はい、
一番末っ子にいますのが日本一遅い新幹線。
遅いんだね、うん、
でこれを見たかったんですよ、
うんうんうんうん、
ね、で、まあ、ここに今時刻表が載ってますけれども、
はい、
まあ、四万トロッコに関しては行って帰ってくるだけで終わっちゃうみたいな、
はい、行って帰ってくるってなんだ、なんだ、
宇和島出発して、
はい、
で
久保川まで行って、
久保川まで行って久保川から宇和島に戻る、
あ、戻る一発も1日1回こう往復するだけ
ってことですね。そうです、そうです、うん、はい。
まあ、素朴なトロッコ列車、言い方だよね、素朴って。
私ね、次回はこれに乗って、うんうん、四万十川の橋を渡りたいわけですよ。
あ、大自然を満喫って書いてありますね。
そうそうそうそうそう、うん、
はい、
で、まあ、そのカッパ号ですね、
カッパ号、
カッパは車内にカッパがいるんですよ、
はい、カッパいる、座ってますね、座席にね、子供と大人の。
旅に出るちょっと前に、はい、テレビでたまたまですけど、
はい、
やってたんですよ。
やってたの、うん、
廃線、
はい、
寸前の淀線を守ろうみたいな、そんなテーマで、
はいはいはい、
廃線になったら大変、
大変、
私の人生の楽しみがなくなっちゃう。
今持ってるパンフレットってプレミアついちゃうね。
そうですね、これね、1枚しかいただいてこなかったんですけど、
はい、
3枚ぐらい見る用と取っとく用とって、うん、貼る用とってもらってくればよかったな。今度は監督が帰省した時にぜひお願いします。久保川駅に行けばありますから。
久保川と。
さて、お目当てのこの、
はい、
ホビートレイン三男、
うん、
淀線三兄弟の三男の日本一遅い新幹線、
はい、
見てきましたよ、
うん、
ね、17時50分に到着して、
ね、
あ、違う違う違う、
どこに、
久保川駅に、
うん、
そう、久保川駅に17時50分に到着して18時48分に発車するっていう、そのホビートレインの中でもこの三男は走ってる回数が多いんですけど、3往復走ってるんですけど、最後の列車ですね、最後の到着発車を見るために、
はい、
高知龍馬空港から、
はい、
一旦市内のホテルにチェックインして、
はい、
JR は高知駅から土産線の特急足摺に乗って、
はい、
そして久保川駅に来て、でこのホビートレインが来るまで待つというね、はい、ちょっと若干時間あったんですよ、
うんうんうん、
暑くて喉も渇いていたので、うん、
はい、
友達、一緒に行った友達のナナちゃんと、うん、久保川駅一旦降りました。
あ、降りて、う
ん、久保川駅の街ってどんなかな。
はい、街ね
久保川っていうから久保川町っていうのかと思ったら、あそこは四万十町になるんですね。
そうですね、う
ん、で、あの駅降りて駅舎のすぐ横に立派な建物があって、
はい、
これは何かなと思ったら四万十町の庁舎でした。
あ、なるほどね、
町役場、
で
その前に、
はい、
なんか一軒だけ喫茶店があるのを、
うん、流行ってるやつね、
奈々ちゃんが調べておいてくれて、
あ、もともと調べてたんだ、偉、
はい、
いね奈々ちゃん。
久保川行っても何もないかも、うん、どうすんの時間つぶし、
はい、
と思ったんですが、うん、まあ喫茶店がある、
うん、
でもやってるのかな、うん、やってないのかな、
はい、
喫茶店なんだけどなんか夜スナック
ありがちですね田舎。
だから昼間、まあ、微妙な夕方、
ね、
開いてんのかな、うん、どうするっていうところを恐る恐る扉を開けました、
うんうん、
ここからの話は、
はい、
私の旅日記をブログで綴ってましたけど、う
ん、はい、
書いてないです。
あ、書いてないの。
秘密の話がある
、ね、秘密の話があるんだ、はい、
この喫茶店に恐る恐る開けたらいらっしゃい
いらっしゃいってなって、
マスナックのママ
田舎のね、
いらっしゃい
出てきました
という感じ。
カランコロンカランってなってました。
そんな感じ、
あ、はい、
で中におばあちゃまが3人いらした、
はい、
でもう今まさにカラオケ歌い終わったかな、
うん、スナックじゃんそれどう見ても昼間からやってるスナックじゃん。
いや私たち見知らぬ顔が入ってきて、みんなキョトーンとしてるわけ、
うんうんうん、
あのよろしいですか、まあ、ママさんは、あ、どうぞどうぞ、
はいはいはい、
でなんかおばあちゃんたち、
うん、
こうじーって私たちを見てるからなんか歌の邪魔しちゃ悪いなと思って、
うん、
あ、歌ってらしたならどうぞ続けてください
なるほどなるほど
なんてやってアイスコーヒーをいただきました、
うん、
そこのおばあちゃんのうちの一人が、
うん、
名前忘れちゃった、どうしよう、うん、三山ひろし、
三山ひろし
演歌歌手、
うん、
知ってる。
いや、わかんないです。
高知出身の演歌歌手で、
はい、
紅白歌合戦にも出場しているという、
はい、
三山ひろしさんだったと思ったけど、
聞いたことありますね。
聞いたことあります、
はい、
のファンクラブに入ってるおばあちゃんたちね
ああそうですね、高知県南国市出身の演歌歌手ですよ、
はい、
ね、ちょうど南国市といえば空港のあるあたりですね。
はいはいはいはい、はい、
じゃ
ちょっと久保川よりは
反対側になりますね、高知市内を
挟んで、ね、久保川はどちらかというと山の手ですもんね。
はいはい、
なんか、私のスマホがないから今自分で調べ
たり、うん、まあ、イゴッソウダマシとかねあやめ墓場とかね、
まあ、紅白にも出てらっしゃるから皆さんご存知かもしれませんが、
そうですね、うん、有名な人ですね、結構ね。
で、まあ、三山ひろしさんのファンクラブに入ってるというのは最後の最後に聞いたんですけど、その前にですね、
はい、
ちょっと監督検索してくれない、うん、演歌で、
はい、
麻布じゃなくて赤
羽、赤羽、
赤羽墓場だったかな
、はい、
出てきた演歌で赤羽なんちゃらっていう歌なんですけど、ちょっと氷川きよしの後継者、
赤羽物語、
赤羽物語、
辰巳優斗、
あ、そのセットさんの、
はい、
の、うん、ご親戚だという方がいらして、
まあ一応イケメン演歌歌手というね、
そうそう、イケメンです、
赤羽物語っていうね歌を、
はいはい、
歌っておりますね、
はい、辰巳優斗さん、
辰巳優斗さんね、
う
ん、
ぜひ興味ある方は検索してみてください、うん、この方もそのうちね、氷川きよしさんと同じ事務所だそうですので、
出てくるかもしれないですね、
そのうちね、有名になってこられるかもしれません、
はい、
の親戚の方が、
あ、親戚の方が
いらして、私たちがコーヒー飲んでいて、
はい、
その私にしてみたらもうすぐその私の、
うん、
もう人生最高に会いたかった、
会いたかった
日本一遅い新幹線に会えるというね、うん、のところの出花をくじくかのように
くじくんだ
その辰巳優等子、
はい、あ、優等子
ね、すごい押してくるのおばあちゃんたち、危うく、うん、友達の奈々ちゃんは CD 買えそうになっちゃうとか、ね、
そんなに言うのであれば
と、ものすごい押してくる押してくる、うんうん、そんなことよりもうじき来る、うん、どこで写真撮ろうか、
はいはい、
カメラワーク大事ですから、
大事ですね、
まあ、うん、駅のホームで撮るのが一番無難とは思いつつ、うん、ちょっと違う角度も欲しいじゃないですか、
そうですね、う
ん、それで、まあ、奈々ちゃんがスナックのママさんに、うん、
はい、
あのどっかいいスポットないですかね、うん、これ見に来たんですけど、うん、で、まあ、今見せ手元にありますこのチラシね、
はいはいはい、
これを見に来たんですっていうふうにお話ししましたところ、
はい、
まあ、ああでもないこうでもないいろいろね、うん、タクシー乗って行ったらいいわとか、いいところがあったんでしょうね、
まあ、そうでしょうね、
だけどタクシー乗って行って帰ってくると私たち、うん、自分の帰りの電車に間に合わない
なるほど、
まだ結局その、うん、町役場ですか、
はい、
四万十町の庁舎の上から、うん、ちょっとあの階段があるんですけど、はい、踊り場、
はい、
に出れば、うん、ちょうど線路の上から見れるよと、
うんうんうんうん、
それいいねと、
はいはい、
まあ、向こうからやってくる宇和島方面からやってくる姿をこう上から、ね、見れる、
うん、
いいねということで、じゃあそこのスポットに、まあ、とりあえず行ってみようということになりました、
はい、
まあ、出る間際まで、
うん、
新幹線の話をしたい私たちと、うん、それを一生懸命お会いとしてしてくださるスナックのママさんとお一人、はい、すごく
あの優等子
優等子、
はい、
優等の話しかしない
わ、あ、はいはい、
あ、高知の女ってこんな感じっていう
、まあ、気が強いですけどね、
意志が強い、
そうそうそうそう、う
ん、意志が強い、うん、もうその意志に負けまいとして、
はい、
なんとか淀線の話をしながらそろそろ行かないとっていう
はい、うん、
で、上に上がってみました、
はい、
庁舎の、
うん、
なかなかいい眺めで、もうここで撮ろうかなと思ってたら、うんうん、奈々ちゃんが二手に分かれた方がいいんじゃない、
はい、さすがですね、
だけど私、うん、自信がないわけ、
なんの
もうすっごくさ会いたいものに会うわけよ、
はい、
もう泣くかもしれないし震えちゃうかもしれないし、
まあ、ずっと言ってましたからね、
ずっと言ってたでしょ、
そうね、
2014年からずっと、
はいはいはい、
もうずっとずっと待ちわびてたものにいよいよ会えると思ったら、
はい、
もう何にもできないかもしれないんです
手が震えちゃって、
そう、うん、だからもう私のそばに奈々ちゃんいてっていう気持ちがあるわけ、
うん
ね、
うん、
一人になりたくない取り乱してしまう、
取り乱しちゃうね、うん、
だけど、まあ、最後のギリギリまで、
はい、
いやでも私はこっちから取るから姉ちゃん駅まで行っといで、
うん、近い方がいいよね、
で駅のこう分岐してるんですけど、映像が、はい、あのブログに上げてありますのでぜひご覧いただきたいんですが、
うん、
あの向こうから来て線路がこう分岐して、はい、あの違うホームに入っていく、うん、そのど真ん中のホームって、
はい、
こうシャドウがついていて、うん、駅のホームってほらちょっと一段高くなってるでしょ、
はいはいはい、
電車の乗る、
ね、
乗り降りするための、うん、それがこう坂道になってて、うん、線路まで降りていける形状になってるわけ、
あ、そんなになってんの、
ホームの端っこは、
はいはいはい、
だから本当降りていっちゃったら線路の目線で私待てるわけ
なるほど、
だけどそこで待ってるときっとあの注意されちゃうかもしれないんで、うん、その坂道を全部降り切らないでちょっと降りたあたりで待ってたんですよ、
はい、うん、
そうしたら正面から、
正面から
来る来た
まあこの辺はね動画を見ながらね、あの日産の皆さんは見ていただけるとね、その興奮が伝わってくるんだけど、
そう、
くるくる
来た来た来た来た、くるくる
怖い
しかも私あのカメラとスマホと両方動作してまして、
はい、
で手2本しかないですし、
はい、
まあ、どちらも落とさないように首からぶら下げるものはこう付属でつけてるんですけども、2台をね回そうと、うん、
はい、
だから2台をこう左右に なんて言ったらいい、こう歌詞
くっつけてね、
くっつけて、うんうん、両方持って撮ってたんですよ、
はいはい、
どっちかがダメでもどっちかが撮れてればいいかな、
器用だね、うんうん、
それで近づいてくると引かなきゃいけないわけです
、はい、そうですね、アップで最初撮ってますからね、
あのカメラの方はなんとか上のダイヤルですから、うん、
はい、
ズームが、スマホってこうほらビューって、
ビューだよね、
そのビューをこう指です
ごいね、そんな器用な、
私ピアノやっててよかった、
そんなところで役に立ってどうすんだよお前はい、
というわけで予想線が来るところを撮りました、うん、新幹線、
はい、
もうそれから奈々ちゃん早く来て早く来て
一人にしたこと不安で、
で奈々ちゃんが来た、うん、で予想線のホームが一番端っこなんですけども、はい、そっちのまで階段登って降りて、
うん、
近づいてみました、
はい、
もう興奮しちゃってて、
うん、
その時の自分がどんななっちゃってるかちょっとよく、
うん、
で写真も撮りたいんだけど動画も撮っておきた、
そうだね、
でもわしさわさしてたら、うん、運転手さんが、
はい、
ちょっと乗るかい
ちょっと乗るかいって普通は乗れないんでしょ、ま、だって
もうすぐだからあの折り返しますので、うん、乗客を降ろしました、
はい、
そしたら一旦閉めて、
はい、
次出発の準備をなさるわけですね、
そうだよね、うん、
で1両で私もうちょっとあの先まで行って、
うん、
こうなんていうの U ターンして、
はい、
戻ってくるのかと思いきや、
思いきや
バックするような状態で
バックしていくんだ、
はい、だから前後に運転席があるわけですね、
うん、なるほどね、
だけど新幹線の顔は、うん、この写真でもお分かりのように
久保川行きの方が頭があるってこと、
そうなんです、だけど後ろにも絵が描いてある、
宇和島に行くつまり宇和島に戻ると言っていいのかな、
はい、後ろ姿ですね、
は後ろ姿なんだ、
えであのたまにさっきあの淀線三兄弟というふうにご紹介しましたけど、
はいはい、
この三兄弟が連結して三両で走ってることがあるんですよ、
あ確かにね、四万トロッコはね、はい、新幹線よりあの顔がのっぺらぼうですからね、くっつきそうな感じですよね、
はい、全部この連結のね、うん、がついてますでしょ、で、
うん、そうね
この三兄弟が三連結してね、
はい、
三両編成で走ることあるんですよ、
へ
その、まあ、乗客の多い観光シーズンとかに3両編成で走ってるんですけども、
はい、
まあ、私は1両編成が見たかったので、ね、
うん、
あのもう本当新幹線だけが見たかったんで、
はい、
これで良かったんですけど、
うん、
後ろ向き出発するというね、うん、でまあ、だからこそその準備が必要なんでしょうね、
はい、
だけどそれを、
うん、
まあ前にもお話ししました通り私たちは特急足釣りで久保川駅まで来てますので、
はい、
今度夕方また高知に戻らなきゃいけないわけです
ね、
高知駅、
高知駅ね、
で宿泊、
はい、
そこまでの時間が1時間半かかってますから、
あ結構ありますね、
片道、うん、
はい、
1時間半は大げさかな、1時間ちょっとかかってますので、
はい、
なのでこれ逃しちゃうと、
うん、
高知に戻れなくなる
、まあね、交通の便がとっても悪いところなので電車じゃなかったらもうタクシーすっ飛ばすしかないっていうところだからね、うん、
ですね、
はい、大変なところです、
でなので要はその新幹線が出発する姿を見届けることができないわけですよ、
はい、あのね、
電車の、うん、先に自分たちが高知駅に戻るための足釣りがまた来るので、
は
い、それに乗らなければならないので、短い時間しか一緒にいられないという、
はい、うん、
そんな切ない状況の中、
はい、
まあ後でどうせ飽きるんだけれども、
うん、
時間ないだろうから、
うん、
今ちょっとだけ乗っていいよって運転手さんがね言ってくださって私の中に乗れたんです、
すごいね、うん、よかったね、
泣きそう本当 JR 四国の車掌さんとか運転手さんみんな優しかった
うんうん、うん、
なんか東京駅で新幹線見るの好きなんで、
はい、
昔ですけど、
うん、
一人で東京駅行って新幹線ホーム行って、
うん、
ただただ行って、まあ、帰ってくる新幹線を次々とね、
うん、
見送るっていうのをやってたことある
の。嘘。
その頃私カメラも持ってなかったんで、うんうん、写真私もカメラ持って写真撮りたいなって、うん、あっちの方も行けばあの形の新幹線が入ってきてるとか、うん、っていうのをこう半日やってて楽しいんでちょっと時間があって、うん、なんかこう刺激が欲しいなと思ったら東京駅の新幹線乗り場で
それ刺激なの？
なんか幸せになるんですよ。あの空港に行って飛行機の離発着っていうかさ、うん、あれ見るのも楽しいんですけど、はい、あのなかなか近寄れないじゃないですか飛行機って。
まあそうですね、
うん、でそれにストレスがたまるわけですよ、
はい、
あもっと見たいのに、うんうん、とかなんかもっと大きいの飛んでくるとか見たいのに
はい、はい、
だけど新幹線は確実に出たり入ったりが
そうだね、しかももう間近ですからね。
そうだからまあ3時間とかしかないなって思ったら3時間みっちり楽しめるのは東京駅なんですね、羽田空港より。
絶対やだ
やだ。
3時間新幹線のあの出入り見てるだけでしょ。
顔ね顔、
もう意味わかんないもん全然。
そんな私ですから、うん、もうこの淀線の、うん、そのチープな
日本一遅い新幹線、
しかもハリボテ感満載で中乗せていただいたらなんでか中に郵便ポストがあるんだよね
意味がわかんないんですけどね。
で床には蒸気機関車の絵が描いてある
もう意味わかんない新幹線なのに蒸気機関車なのね。
で昔懐かしいそのゼロ系時代の新幹線のシートがこう2席、はい、2シートあるんですけども、はいはい、2人掛けのがね、うん、あのテーブルがこうくるって回転して
はいはいはい、
うん、しまわれ、
しまわれですね、
しまってるやつだビューって出してくるって回転する、うんうん、あの回転式のテーブルとか、
はいはい、わかりますよ。
おー懐かしいみたいなね、うん、ものをなんか見せていただいて、
はい、
もう一回見た
い、もう一回見たいもん一応これゼロ系なんでしょ。
ゼロ系をモチーフに
一応新幹線っていう名前でよろしいんでしょうか。
新幹線でしょ、初代新幹線ゼロ系をイメージした、
はい、
一度見たら忘れられないデザイン、
はい、
車内には四国にゆかりのある鉄道模型の展示や、うん、記念撮影ができる座席、転換座席、うん、
はい、
で実際に投函できるポスト、
はいはい、あるんですね。
ここで投函すると消し印が淀線になるのかな、
はいはいはいはい、
もしかしたらちょっとなんかそこまでもう気が回んなくって、うん、もう見るだけで、
はい、
うんうん、であの私が一人興奮して見てますね、
はい、
でそれと一緒になって、うん、興奮して、
はい、
まあまあ私よりはちょっと落ち着いてたと思うんですけど、うんうん、奈々ちゃんも見てますね、はい、大笑いしながら、はい、でその横に、うん、同じようにこう撮影してるんだろうなっていう女性がいたんですよ
女性ですか。
女性です、はい、女性、
はい、
男性も一人いらしたんですけど、うん、女性がいらしたんです、はい、でチラッとね、うん、動画かな静止画かな、うん、と思ってチラッと見たらあの液晶のところに映ってるのが、ええ、なんか旦那さんとお子さんかな、
はいはい、
あスカイプかなんかやってるんだ。
あ撮ってるわけじゃなくてスカイプで、はいはい、まさに会話してるか、
スカイプで、うん、であの相手の旦那さんとお子さんは、うん、その淀線を見てるんでしょうね、
はいはいはい、
本当だ、
はいはい、
でその、まあ、奥さんは、ええ、淀線はどうでもよくってそれを見て喜ぶ旦那さんと息子を見てるみたいな、うん、
なるほどね、
う
ん、
そういう感じだったの、
はいはい、
でまあいろいろいろいろ堪能して、うん、もうそろそろあっちのホームに移動して足ずりを待たなければみたいな時間になって、はい、うん、ホームを渡りました、
はい、
もちろん他に電車が来てないので、うん、ずっと今度はホームの反対側から、
はい、
その新幹線を見てたんですけど、うん、そこで思いついたわけですよ、うん、そうだ監督にも実況してあげよう で監督に LINE で今 LINE の動画、うん、ビデオ通話できますか、はいはい、まあ、お仕事中だとね、うん、あれかなと思ったんですけど、ね、できるよって返ってきたんで、うんうん、繋ぎましたね、
はい、
見ましたね監督のリアルで
大興奮でしたね。
監督が何言ってるか全然あのイヤホン持ってなかったので、うん、聞こえてないんです私、
はいはい、
ただ私がマックしたけどそしたらなんかちょっと聞こえたんです、うん、分かったもういいよってミリてよかったね分かったもういいよっていうのが聞こえたあそうですかって言って聞いたんですけど、うんうん、
温度差だね。
そななちゃんが、うん、しょうがないよって、うん、なんか監督が分かったもういいよって言ってすぐ聞いちゃったとか、
うんうん、
そうしょうがないよ現地にいる私たちとは温度が違うんだよ、
うん、
なんか寂しかった帰ってくるとき
寂しかった、
うん、あのままずっとあそこにいたかったな。
田舎だよおばあちゃんしかいないよ。
あのおばあちゃんちょっと勘弁しておいて
ゆうとのファンにならないと帰ってこないですよ。まあ、あの動画をね、うん、後でちょっと見せてもらったんですけど、はい、ナナちゃん結構いいの撮ってたよね。
ナナちゃんは 上からね、
あれ使えるよ。
だからあの角度の映像まだ全然出してないんですけども外には、うんうん、あの映像と私の撮った映像と、うん、もういろんな写真も織り交ぜて、うんうん、なんか作れるかな一本
一曲
曲書いたら撮影しに行こうよ。
もうだって行ってきたじゃん。
足りない
もん。なんで行かなきゃいけないんだよ。
これ駅のシーンだけど足りない。私やっぱり立橋走ってるとこ撮りたいな私さこれ死ぬ前に一度は見たいって言ってて、うんうん、でその前に長崎旅行したじゃないですか、うん、で長崎の後すぐそんなに間を空けずに高知に旅行だったんで、うん、もう幸せすぎて、うん、でしかも本当に前々から見たかった予都線を、うんね、新幹線を見れるっていうんで、はい、もう本当に死んじゃうんじゃないでそれは困るじゃん
まあね。
だからこれ見たら、うん、次どうしても見たいとか行きたいっていうところを作ればまだ長生きできるなと思って、うん
はい、
でもいろいろ検討したんだけど、うん、なんかピンとこなくて、うん、って思ったんだけど、はい、やっぱりもう一回これ見た
見たじゃん。
見てこの田園走ってる写真とか
チープだね
これ駅でしか見てないじゃん私、うん、駅じゃなくて、うん、走ってるその田園の中とか、はい、川の上とか見たいもう見たい。
1日何回走ってんだよそれ。
3億
って失敗したらさまた次の日もなっちゃうじゃないかよ
どうしましょう
どうしましょうじゃないよ。だってさあの朝、うん、千葉を出て、うん、その足で行ったわけでしょ、
うん、
でそれで最終を見たんでしょ。
そう、
はい、
だからもう一泊どっかしないと、
うん、
だからそのままもう乗ってっちゃって今度宇和島に泊まって、
うん、
で宇和島から朝、
はい、
そのホビートレイン、新幹線に先回りして1回立橋のあたりで待ちます、うん、この淀線を見るだけで2泊分必要だなっていうのは分かった。
あ、なるほどね、うんうん、そうだね。
そんなわけで、
はい、
目標達成、
はい、
まず、
おめでとうございます。
まず一つ、
はい、
うん、もう一つあるんだけど、うん、それは番組の後半でお話ししたいと思います。曲をお届けします。アルバム1でより大丈夫問題ない。大地の決戦の日ばっちり決めてやる快適な目覚め気合いも十分いつかは巡ってチャンスを逃さない。その日が来ただけ落ち着け私大丈夫 OK 問題ない大丈夫 OK 問題ない。 でこれがかかってたんだ私の鉄道というとこの曲な感じもしてるんですね。
あ、そうなの。
富山に行く時の、はい、上越新幹線で乗り換えて、はい、白鷹、
ね、
特急白鷹に乗った時に、うん、いろいろ監督が撮影してくださいまして、
はい、
この曲を BGM に映像を作りましたよね。
そうですね。
なのでもうホビートリンを見に行く旅の途中、ええ、私の脳内はこれ落ち着け私
もう落ち着いて
バッチリ決めてやる頭の中は戦い
ということで曲は大丈夫問題ないでした。
きつい日もこの日の止め
ダダコちゃんがご案内する高知の旅
また新しいコーナーを
ということで、
はい、
まあ淀川の話は ねもうしてると一生話してそうだからたった小1時間の話を、う
ん、
なので、うん、まあその話はもうこれで終わりにする、
はい、
うん、また番組でおいおい
おいおいね忘れた頃にやりましょうね、うん、
で、まあ、高知駅に戻ります、
はい、
戻りましたら、まあ、夜も8時前、
うんうん、結構な時間になってきましたね、うん、
そう羽田から高知龍馬空港、
はい、
で路面電車乗って高知駅、
うん、
で特急足摺りに乗って久保川、はい、で新幹線見て、
うん、
足摺りでまた帰ってきて、
はい、
肌と気づくと8時前で行きはその播磨屋橋のあたりから路面電車に乗って JR 高知駅まで行ったんですけど、
はい、
そんなに距離があるわけじゃないんですよね、なのでお散歩がてら帰りちょっと歩きました、
はい、
で川が流れてたよ。
川ね、
うん、
何の川でしょう。
鏡川です
。あ、鏡川ね、
うん、
そうですね、
鏡川が流れていて、どっちが川上でどっちが川下か分かんないぐらい穏やかだった、
うん、まああの川幅は結構あるんだけど流れてるね、
うん、
水はそんなになかったんじゃないかと思いますね。
高低差はそんなにないんですかね、あの辺りはね。
まあそうでしょうね、
うんうん、まあ、それで、鏡川を過ぎましてから、昼間ちょびっと見た、日曜市の、
うん、はい、
通り、はい、大手筋を渡って、
はい、
で、その辺りからちょっと曲がったかな、
うん、
で帯屋町、
帯屋町ね、帯屋町商店街ってですね。
そうですね、ここがメインですかね、
う
ん、
そうですね、もともとこの帯屋町商店街っていうのは、まあ、高知の中ではこうメインのメインストリートで、
はい、
まあ、昔はまあ映画館があったり、
はい、
でこれ夏になるとあのよさこい踊りのこう、ね、はい、中をこう練り歩くという場所でもありますね。
立派なアーケードで、
はい、
雨の日でもお買い物ができますよという、ね、
そうですね、
通りですけれども、この通り、西の方面に行きますと広め市場という有名な市場がありますね、
はい、
でまあ、初日この日はもう夜でしたので広め市場ではなくて、ちょっともうホテルに近づこうということで、播磨山市方面にこう向かってこの通りを歩いていたわけですけれども、
はい、
そこで、とある居酒屋さんにですね、
はい、
目に入りました、
うんうん、
ナナちゃんが大好物なんだよねっていう、
はい、
カツオのたたき。
なな、なんちゃん大好物なの。
大好物なんですって。
あら、早く言ってよ。うん、
私生もの苦手じゃないですか。
そうだね。
だからどうかなと思ったんだけど、
うん、
でも監督もそうだけど、うん、コーチの方って皆さん、うん、高知のカツオは美味しいっておっしゃる、
ね、そうですね、うん、
で高知以外ではカツオは召し上がらないぐらいおっしゃる、
ね、そうですね、うん、
だからもしかしたら私高知のカツオそんなに言うんだったら、
うん、
私でも食べられるんじゃないかな、
なるほどね、
って思って、うん、まあ、ななちゃんが三種盛りっていうのかな、
はい、
うん、 タレと塩と、
うん、
あとなんだろう、
タレと塩と何でしょうね、
なんか味付けが、うん、味付けとかかかってるものが違う、
まあ、ポン酢みたいな感じですかね、はい、うん、
でその山椒盛りを頼むと、
はい、
だからそのうちの一切れ犬ちゃんにあげるって言うから、
うんうん、
私ほら注文して食べれなかったらさ、
そうもったいない、失礼になっちゃうからね、
失礼になっちゃうし、
うんうん、
なので、
はい、
まあ私はじゃあ私唯一食べれる、
うん、
マグロ、
マグロね高知まで行ってマグロね、うん、
でマグロの握り、
はい、
マグロの握りとマグロの軍艦と、
はい、
マグロの炙りみたいな、
はいはいはいはい、
の三種盛り、
うん、
お寿司ですけど、
はい、
にしたの、
うんうんうん、
そしたらマグロも高知だけど美味しかったよ。
まあお魚はね基本的に美味しいと思いますね。
あとイカの一夜干しっていうやつですか、あれもこっちでも食べますけど、いや柔らかくて美味しかったな、うん、高知イカ取れないんだろうけど、
まあでしょうけどね、
うん、うん、でそれに感動していて、
はい、
そのいよいよ奈々ちゃんのカツオタレのやつ、
うん、
ちょっといただいてみたんです、
はい、
そしたら美味しかったんだ。
まあ美味しかったんだ。
びっくりしちゃった。うん、私もっとまあ食べれるけど私はいいや、
うん、
ぐらいかな。
はい、
マグロもだいたい3切れ目から私はいいやになるんですよ。だいたい。
うんうんうん。うん、
だけどまあ美味しかったので、
はい、
マグロ全部いただけたようなもんなんですけども、
カ
ツオもあれ私いけちゃうかもと思ったの。
うんうんうん、
で翌朝ですが、
はい、
ホテルの朝食バイキングがついてるんですけども、
ええ、
朝食バイキングにもカツオのたたきが、
うん、本当
そうで本当かな、うん、あそこのお店が特別だったのか、
まあ、そうかもしれませんね、
まあ、高知という土地柄行けるのかなと思って、うんうん、まあ、ちょっと一切れ、
はい、恐る恐る
食べてみたら美味しかったのホテルのも、
うんうんうん、
あれ私カツオのたたきいける、あの高知限定で
ね、
うん、いけるかもと思って、これは、
はい、
私にとっては一大事、
うんうん、
生もの、まあね、たたきではありますけど 麦わら焼きですか、
はい、わらでいきます ね、
あの非常に香ばしい感じがしてて、うん、でも中生じゃん、
うん、そうだね、
いただけないかと思ったら美味しかったのはちょっと私にとっては人生最高の収穫だったかもしれません、
はい、
で次の日ですけど、
はい、
どうしようあと10分、
うん、
でやっぱり話せないから来週に持ち越しちゃうない
いですよ、うん、
ね、
うん、
でもどうする、どこまで話す、あと10分の間に、
まあ今のカツオの話だっていいと思いますけど、まあその行ったお店ね、
はい、
私行ってますよ、
知ってます、
あの一応ねあそこ社長がなんか多分絵がね、
うん、
船に乗ってる絵じゃなかった、
船に乗ってる絵
だったかな、うん、お店に飾ってる絵が船に乗ってる感じの社長ね、
うんうん、
多分あの自分で撮ってきて店に出してるっていう風に、
あ
のうちのおふくろが言っておりました。
ああそうですか。
で、まあどちらかというと居酒屋な感じなんですよね。
居酒屋さんでしたね。
うんうん、で割とあれねできたの新しくて、まだ私も入ったことないんです
よ、うん。まだ新しめでした。
うんうん、でもあのもうその帯屋町の一等地ですよ。
そうそうそう。
うん、もう下場の近くじゃなかったですか？
う
ん、
もうちょいあの。うん、西に行くと、
うん、
スタバがあります ね、
はい、もう一等地にこう立ってる、
うんうんうん、
結構夜はねみんなでワイワイやってるお店、うんうん、だと思いますよね、ましたよ、うん、あそこはねまだ行ってないんですよ、いつも行くと閉まってんの
あ昼間は閉まってるんですかね
そうだと思います、
もしかしたら夜のお店かもしれません、
ね、
うんうん、
でいつも外からねガラス越しの中覗いてやってねえなって、
監督にもぜひ召し上がっていただきたいな、私は美味しい本当に美味しいと思った、
うん、
でそのホテル、そうそうそう、はい、ホテルの温泉です。
温泉ね。
うん、あのアルカリ泉でしたね。
はい、
海が近いと意外とこう、うん、茶色っぽいお湯で、
はい、
塩味のあるねお湯だったりするところが多いんですけれども、まあ、
千葉なんかそうですよね。
千葉もそうですし、うん、あと長崎の温泉もそうでした。
はい、
うん、だから高知のもそうかなと思ったら、うん、アルカリ泉でしたね。
ね、
でナトリウムが濃いっていうからもしかして舐めたらしょっぱかったのかもしれませんけれども、はい、まあお湯が滑らか滑らかなんかジェルでも入ってるかっていう
ジェルでも入ってるかというぐらい
うんぐらい、うん、すごく気持ちのいいお湯でしたの。
温泉のイメージってもともとね紅茶ないんですよ。
ああそうですか。で私も聞いたことないですよ。
そう俺も聞いたことなくて、うん、まあ四国で言えばね、はい、道後温泉でしょやっぱり。
あそうですね、
ね、うんうん、でそれがあまりにもあの、まあ、有名なので、うん、なのかもしれないけど高知に温泉があるなんて実は私知らなくて、
うん、そうですか。
入ったのはね初めて入ったのは多分ね5年ぐらい前に入ったの、ね、あのホテルのね、うんうんうん、あの立地上的にはその、うん、今回ねあの泊まった、うん、あのホテルの近くのホテルに、うんうん、なんかこう日帰り入浴みたいなのをね自分の母親と連れられて行って、うんうん、あの入った記憶あります。透明でしたやっぱり、うんうん、気持ちよかったの確かだと思いますけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
本当にあの、うん、ぬめりがあるのかっていうぐらいのジェルが入ってる
って、うん、ジェル入ってるのね
本当お肌に良さそうな、うん、そしてそのホテルは夜泣きそばっていうサービスも
ある。夜泣きそばですか。
夜遅くにですね、はい、あのまあ、朝食バイキングを食べる場所になんか、はい、夜泣きそばサービスっていうのがありまして。
サービスですか。
サービスなんですよ、うん、なんか宿泊客についてる、ま、あの1周年記念と書いてあったからもしかしたらこの期間限定のイベントかもしれないんですけど、はい、昼間汗かいたでしょ暑くてね、うんうんうん、だからなんか私ラーメンの麺が今は食べれないんですけども、はい、おつゆが美味しくてうん、もう大満足、はい、で温泉も気持ちよくて、うん、でホテルのお部屋に戻って、はい、もう盛りだくさんだったわけですよね、うん、先週お話しした分の、はい、その飛行機で富士山を見るっていうことと、はい、
そうですね、
そして路面電車を見たこと、うん、乗ったこと、うん、でもういよいよ淀線、うんと対面して、はい、満喫して戻ってきて、うん、もう募る話もいっぱいありそうじゃない奈々ちゃんと。
そうですね。
なのに布団に入ったらものの30秒ぐらいで寝たかも。
どれぐらい歩いたの？
その日1万4000歩ぐらい歩いてたと思うな。
まああの電車移動もね、はい、あるのに
飛行機も乗ってますから
乗ってるのになおかつ1万何千歩
歩いてない時間帯長いはずなんですけども、ね、1万4000歩ぐらい歩いてたと思いますね、
うん、もうね奈々ちゃんに感謝した方がいいよ。あのね奈々ちゃんのおかげであのホビートレーン、うん見てこれたんだよ。
奈々ちゃん以外はこれにうんって言ってくれませんから。
俺もずっと前から聞いてますけど何 4,5 年前からああそうなの
そうだからこの間長崎行ったゆきちゃんともね、うん、こう見たいんだって、うん、でそんなの何が楽しいのって
賛同
面白そうじゃんって言ってくれた奈々ちゃんが友達でよかったねえ、うん、まあ本当ありがとうでもこの感動を、はい、本当胸の内にいっぱい詰まっていることを、うんまあ、今日やっと喋れたと思うんですけども、うん、これを奈々ちゃんと語る時間がなかった。
あ今聞いてるよ、うんうんうんって言いながらね。
だから次奈々ちゃんとランチに行くときには、うんうんうん、奈々ちゃんはまた私から淀線の話をね。
かわいそう、同じこと何回も何回もね、ブログでも見てるのにね。
すごいよかったな、行ってって、うんうん、いう話を聞くと思うんだ。
はい。
で、まあこれでまだ寝て、うん、起きて。はいうんカツオのたたきをいただいたっていうところで今週終わるんですけども、はいまあ、その朝食バイキング の、うん、あのいろいろご飯をね、はい、トレーに乗せて、うん、テーブルに持ってきて席に着いた途端でした、
はい、
あの地震速報
あそうだった
あの緊急地震速報からもキュンキュンキュンって、うんうんうん、あの食堂にテレビが設置されてたんですが、はい、そのテレビでね、うん緊急地震速報ですって、
ね、
でちょっと私、うん、あの行く前から千葉のスローなんとかって、うん、千葉 の、 あの千葉沖が、
はい、あそうだそうだ 滑ってるんだよね。
滑ってるんですよね、うん、今、うんうん、で千葉か、うん、あとその高知沖の南海トラフですか、
はい、南海トラフね
の危険度が、うん、この6月から高まってるっていう情報をね、
はい、
あのいろんなところのサイト見てて、うん、言われてたんでとうとう来たかと思ったら、うん、意表をついて大阪の地震、
うんねうん、
であの関西方面からやっぱり高知に旅してきてらっしゃる方いっぱいいらして、
はい、
わさわさしてましたよ、うんうん、で私のおばのうちも外壁が壊れたって言ってましたので、
は
いうん、相当、ね、怖い思いをしたと思うんですけれども、
はい、
まあそんなんで、まあ、とうとう来ちゃったねみたいな。
そうだね、うん
で大丈夫かななんてね、うん、心配しつつの、まあ、それでも、まあ、我々はせっかく来た旅ですのでね、
はい、
まあなんとか、
はい、
こう無事にね、
うん、
家に帰るまで楽しもうと、
はい、
いうことを思っていたわけですけど、
うんうん、
まあその2日目、
はい、
行こうとしてた場所はですね、
ええうん、
まあとある場所なんですが来週話しますが、
はい、それがあったねもうすっかり忘れてたよ
そのとある場所に行くのに、
うんうん、
行って大丈夫かなっていう心配もちょっとあったのよ
まあそうでしょうね多分、うん、あの宿泊してたところなんていうのは、まあ、多分の南海トラフ来たらあの水没するとこです、はい、もう限りなく海抜ゼロメートルに近いところ で、
ねはい、
で行くときに俺西に逃げろって言ったんだね、
はいはい
うん、あの、うん、お城よりもっともっと西に逃げると多分そこまでは来ないんだけど、うん、その宿泊したあたり播磨屋橋あたりっていうのは多分あの津波でやられちゃう場所です、
ねはいうん、で沖縄付近に台風も、ねはい、近づいてましたでしょ、
はい、
だから台風の影響もあるしどうしようかなっていうのがちょっと、うん、あの行きたがっていた奈々ちゃん本人がどうしようかなって言ったんですけども、はい、それは行こうよみたいな、
うん、
大丈夫よ
大丈夫だお前が大丈夫何の根拠だよ
私思ってることがあって勝手に、
うん、
台風とか、はい、お天気の悪い時に大きい地震は来ないよと
あなるほどね、うん、確かにそうかもしれませんね
だから大丈夫よみたいなね、
うん、
感じで、
はい、
とうとう2日目来週が最終回になるかなじゃあ
来週こそ最終回にしたいですね、うん、
ですね、
はい、
というわけで今週も高知の旅のお話をしました、
はい、
お相手は私稲子と、
監督 P 検事
大丈夫
はい問題ない
それではまた来週お目にかかりましょうごきげんよう
さよなら